コロナ後の世界と日本ですね、第4章、コロナ後の世界のシナリオ、これがまあ我々にとっては非常に重要ですね。それで前にですね、コロナ後の世界のシナリオの大きなものが、まあ、一つが今度の新型コロナウイルスと、二つ目が通貨の変更と、三つ目がまあアメリカと中国が、まあ私の感じでは手を握って、まあ、世界を支配すると、まあ、それがまあコロナ後の世界のシナリオの3つの状態じゃないかと思うんですね。でこれに対して我々は文句言ってもしょうがないんで、まあこれひばりクラブとしての一応特徴でですね、自分はどうするかと、まあ、世界は自分ではない、まあ、こういうことでですね、まあ対策を取っとこうということですね。それで今我々がまず頭の整理をしとかなきゃいけないのは、やっぱり何と言ってもワクチンの問題なんですね。これは本当に最初の成功、つまりコロナ後の世界のシナリオを考えた人の最初の成功なんですよ。それはもうシナリオ通りに成功したわけですね。まあ、主には金の力なんですね。例えば、コロナのワクチンにお金を出している人と、それから地球温暖化でお金を出している人が同じであると、まあ、いうことでよく分かりますように、この世の中、この世界にはですね、お金の力を使って、まあ、自分がさらに儲けるための仕組みを作ろうと思っている人がいるんですね。でこれは陰謀論で、よく陰謀論を一生懸命言っておられる方も多いんですけど、決して陰謀ではなくて、私がそう言うとまた陰謀論だって言うんですけど、陰謀っていうのは影に隠れていて見えないようにして悪さをするというのは陰謀なんですけど、このですね、今度の新型コロナウイルスとワクチンの関係はですね、もう10年前から極めて大っぴらにやってるわけですね。特に2019年の10月の18日でしたかね、ニューヨークでやったイベント201ですか、これなんかはもう現在の新型コロナウイルスとそのずっとその後の状態を全く同じように言っておりますからね、正々堂々もう世の中に全部言ってるわけですね。ただ我々日本人がそれに引っかかっちゃったのは、何で引っかかったかっていうと、我々日本人はそういう悪巧みというのはですね、行っちゃいけないんだとまず思ってるんですよ。まあ、それはいいことなんですよ。お天道様の下では嘘はつかないと、それからみんなで力を合わせて、働いて、そしてお互いに幸福に生きるんだっていうのは日本の考え方なんですが、それは日本だけで、世界でですね、他の国、特に大陸の国っていうのは、人に、不幸を背負わせて自分だけは楽しようというのが、まあ、本筋なんです。これはね、聖書でもそれがいいって言ってるわけですね。アダムとイブの話が象徴的なんですが、人間は原罪を負っている、つまり蛇に騙されてリンゴ食べちゃったと、それが原罪であると。しかだから原罪のがあるので苦労しなきゃいけない。苦労っていうのは仕事なんですね。仕事しなきゃいけない。もしも原罪がなければ別に人間は遊んで暮らしていいんだということなんですね。ですから、まあ、もし機会があれば奴隷を雇って、もしくは下男下女を雇って、そしてそこに働かせて自分は毎日毎日遊んで暮らしていいんだっていうのが、これが大陸のなんていうか道徳なんですよ。だから別に今度新型コロナウイルスを流行らせて、ここいいですかね、ここが重要なんですよ。新型ウイルスを流行らせて、各国を恐怖に陥れ、ある程度の人は死に、それでマスコミに金をうんと渡して、というかマスコミは自動的に金を渡さなくても新型コロナウイルスの宣伝をしてくれるんで、恐怖を煽ってくれるんでね、それに応じてワクチンを研究しとけばいいんですよ。ワクチンというのはね、あれ薬っていうか簡単な薬なんですよ。で、だいたいバイ菌っていうかウイルスがもういるんですから、それを培養するか遺伝子の一部を改変すればいいと、まあ1個で200円ぐらいでできると、それ2000円で売ると、まあ、こんなような商売で、もう世界で10億人が打つとするとものすごい儲けなんですよ。ものすごい儲け。だから薬品会社は、たまらないんですよ、この商売はですね。薬品会社ってのはどっちかっていうとちょっと反社会的なんですよね。人が病気した方が儲かるっていう仕事ですからね。ですから、まあ、その典型的なのが高血圧の基準を下げてきて、それで現在日本人の約6割が高血圧病なんですよ。だから高血圧病っていうと 衣の下に鎧が見えちゃうので高血圧症と言ってるけど、いずれにしても薬をもらう人が全国民の6割そんなことってありますかね。まあだけどそれがその狙いなんですね。だからこの狙いはちゃんと理解しとかなきゃいけないんですよ。で彼らの仕組みはこうだったんですね。自然発生的にも、もしくは生物兵器的にもですね、現在は新しい、ウイルスが出てくるのにちょうどいい時期なんですよ。ですからまあ黙ってても出てくるし、それからまあ中国みたいな変な国があればそこで新型ウイルスを作るだろうと、それが流行るだろうと全世界に。そうすると恐怖を煽ってくれる。もうマスコミはですね、お金渡さなくても恐怖を煽ってくれるんですよ。これはまあ CNN の人が言ってるようにですね、テレビっていうのはとにかく見てる人に恐怖さえ与えれば視聴率が上がると。だから CNN は具体的には、新型コロナウイルスの死者数ですね、死亡者数を、上乗せしたしてたわけですが、上乗せしなくてもね、 WHO も多分この計画、全体計画の推進者の一人じゃないかと思うんですけどね。とにかく、PCR の検査の条件を厳しくして、もう全然まだ発症しないような人たちを、自然に治るような人たちを無症状感染者ですね、で無症状感染者を非常に巧みな作戦で言ってるんですね。無症状感染者を感染者とまずマスコミに言わせると。マスコミは勝手に言いますよ。大げさに言うのが、恐怖を煽るのが商売ですからね。それからいい加減な論文を1個出しますね。それは無症状者でも感染させるんだと。こんなのは嘘に決まってるんですよ。だってウイルスが外に出ないと他の人に感染させないんですから。だからウイルスが外に出るってことはもう症状があるっていうことですからね。まあそうだけど、そのくらいはもう簡単に今の日本人なんか騙されるんですよ。つまり、政府の言うことを、 NHK の言うことをとにかく自分が守らなきゃいけないっていう義務感が強いんですからね。そんなこと武田先生言ったって NHK がってこうやって NHK の守り神なんですよね。それでだからはもうこうどんどんどんどんこのマスコミが恐怖を植え付けるのはもう自然にできるんです。それでちょっと専門家 2,3 人騙せばいいんですね。金渡すなり、ワクチンを打てばコロナが治ると。これ今までそんなことないんですよ。一回もないんだけど、そういうふうに言うと、ワクチンさえ打てばいいんだとこう言うと、そうするとまあ世の中の人はもう完全に、マジックにかかってますからね。ワクチンがと思うんですよ。人間ってのはね、欲しくなるとますます欲しくなるんですよ。それが幻でもそうなんですね。まあ、結婚寸前の男なんてのはそういうことがあるんですね。結婚すると、結婚寸前で彼女に惚れてる男にですね、いや彼女は性悪だよなんていくら言ったってダメなんですよ。もう結婚してみてね、ガミガミ言われないと分かんないんですよね。これしょうがないんです。人間のこれも性質なんですね。ですから一旦ワクチンさえできればと、半年ぐらい待たせるのが一番いいんですね。で今度も半年ぐらい待たせました。でワクチンを打ちますね。ワクチン打つ頃はちょうど2年目か3年目になりますからね。だいたい、新しいウイルスっていうのは 2,3 年で沈静化しますから。だからもう最初から成功疑いなしなんですよ。それからね、もしね、ワクチンが、効くワクチンができたらですよ、今度効くワクチンができるともっとひどいことになるんですね。効くワクチンができるとウイルスの方はそのワクチンが効かないように変種を作ってきます。今変異株とか言ってますけど、変異株を必ず作りますね。ですから対策を打てば打つほど、対策を打たなければウイルスのはだんだん弱くなっていくんですよ。それはどうしてかっていうと、これはもう理屈もそうだし実績もそうなんですが、人間と共存していくわけですから、ワクチンの目的は人間を殺すことが目的じゃなくて、それから人間を風邪ひかすことが目的じゃなくて、ついついそうなっちゃうだけのことで、人体の中で生きていければいいんですよね。だって人間が作る栄養を食べていくんですから、ウイルスというのはそういう寄生虫ですからね、一種の。だから寄生虫であるということは、人間がご飯食べて細胞の中で栄養あるものを作れば、というか血液で栄養あるものが送られてこれば、それを食べてりゃいいわけですから。ウイルス自身は別に人間を風邪にかけたいとか死なせたいとかそういうわけじゃないんですよ。だけども人間が攻撃してくるとね、特効薬を作るとか、 それからワクチンのいいワクチンを作るなんてすると、それに対抗したあのウイルスになりますからね。当然これは化学反応ですから。だってもうその例で痛い目にあってじゃないですか。人間は抗生物質をあまり使わなきゃいいのに、抗生物質を使いすぎて抗生物質の効かない細菌が出てくると。抗生物質はまあ細菌だけですね。あれは細菌の細胞膜の合成を阻害するので細菌だけなんですけども、それと同じことを今ワクチンでしようとしてるんですよ。だからどうなるかっていうと、次々と強い株が出てくるんですよね。これに対抗できるのは人間の本来持つ免疫系だけなんですよ。ですから私がいつも言ってるんですけど、軽い運動をし、日光浴をして、健康な、免疫に強い体を作っておいて、熱い風呂に入りね、それから日本食を食べて、お茶を飲むと、まあいうような生活をすることによってですね、それから明るい生活ですね、じゃんじゃん飲みに行くとか明るい生活をして、そして免疫力をつけておくって以外に、この感染症のウイルスの防ぎ方ってないんですよね。だからシナリオ通りなんです。でこれで一旦はまりますとね、毎年毎年のように、まあ3年おきぐらいかな、新しいウイルスが出てきて、それに対するワクチンを打って、少し強い変異株が出てきて、その変異株に今度ワクチン、新しい次のワクチンを買わせてということになりますからね。まあ全世界の人口の30億人が打てばね、毎年毎年30億人用の分のワクチンが売れますから、それもね、遺伝子操作で作ったワクチンなんかも超安値でできますからね。ですからもう閉めたもんなんですよ。それにもうちょっとちょこちょこと政治家にお金渡しといてとか、航空会社とかお金渡しといてですね、ワクチンを打たない人は飛行機に乗せないとか入国させないなんてことをやればですね、もう一変ですから。これがコロナ後の世界のシナリオなんですよ。そこでですね、これに対してひばりクラブでどういうふうに対応するかって言ったら、今ワクチンが打った人ですね、その人が1年、まあ3年ぐらい経っても体に影響がないと、不妊にもならないと、死なないというのを見てから、それからワクチンを打つのが一番いいですね。っていうのはですね、最初の今流行ってる新型コロナウイルスとはたった、まあ、PCR でも40万人、僕の計算では16万人しか感染者いませんから、それに対してインフルエンザの1000万人がいなくなっちゃいましたからね、ものすごく安全な社会になってるんですよ、現在もすでに。ですから、まあ現在、この安全な社会の中でワクチンを打つ必要ないんです。これが今後どうなるかわからないんですけどね、まあ、増えてきてインフルエンザ並みの危険性になったらですね、危険性っていうのは数字で書けますからね。この前私そういうことをテレビで言ってましたら、不謹慎だって、いや不謹慎ってことないんですよ。危険っていうのはですね、数字で表せます。数字で表せるのを不謹慎だっていうのはテレビウイルスにかかってる人の言うことですので、だからまあひばりクラブは大丈夫、ワクチンは当面控えといて、ワクチン打った人の死に方とか不妊のなり方をずっと見とってですね、そしてそのうちだんだんだんだんウイルスが強くなりますとね、ワクチン打たざるを得なくなるかもしれません。そのうち本当にワクチンの効かない強い変異種が出てきたら、もうこれはお手上げなんで、その時までに免疫力を上げておくということになろうかと思います。